ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き経済学部経営学科講師笠見弥生先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週ですね、中国語とかその中国の文学がご専門というその触りのお話をいただきました。どうしてこの分野を専攻しようというふうに思われたんでしょうか。
実は私、母が台湾出身だったことがありまして、子供の時から割と中国語が身近だったんですよね。
ああ、なるほど、
はい、それでその中国語専攻っていう大学に入ったんですけれども、ゼミを選んだり専攻を選んだりする機会が3年生ぐらいで確か訪れたんですけれども、その時になんとなくこう中国の古典文学をやっている授業が、妙になんとなく楽しいような気がして、そしてそのお話ししてくださる先生が素敵だなと思ってそのゼミに入ったことから今に至ります。
中国語、中国文学、その中国の文学でも特に古典文学というお話今ありましたけれども、やはりそうに分かれてるわけですかね、日本の古典とその、現代文学みたいなの。
そうですね、当時は文学の先生が2人いらして、現代文学か古典文学かっていう2択だったんです。で、幸か不幸か、当時現代文学の先生の授業を私は受けられなくって、そちらは全く味見する機会もなかったので必然的に古典文学を選んだ形になります。
はい、古典というとどうなんですよ。やはり中国何千年の歴史みたいなところもあるので、書物的にはね、すごいもう古いものもあるんでしょうが、先生の研究分野っていうのは。
私が研究しているのは実はこう白話小説と言われるもので、日本で漢文の教科書とかに出てくる詩ですとか小説ですとか、あるいは四季とか、ああいうものっていうのはこういわゆる漢文で書かれてるんですけれども、私がやってる白話小説っていうのは漢文ではない、こう庶民の話し言葉みたいなもので書かれた現代中国語と漢文の間ぐらいに位置する、どちらかというと庶民向けの文学でございます。
年代はどのぐらいですか。
そうですね、大体1600年ぐらい、明代ぐらいの小説です。
明の時代のものと、
はい、
1600年代というと、日本だと江戸ぐらいですか。
そうですね、江戸時代が始まるかなというぐらいでしょうか。
その頃から庶民生活の中に文学作品、一般的に読まれるようなものが浸透していたんでしょうかね。
大体もう少し前の時代から、こう日本でいう落語とか、講談とか、ああいったものがこう街中でたくさん行われていて、それがだんだん本の形に結実していったというふうに言われております。
出版ということになるわけですか。
そうですね、こうやっぱこう本が大量生産されるとか、あるいは本を読める人が増えていくとか、いろんな要因が重なり合って、明代にその白話小説っていう、こう、分野がこうなんていうか花開いたといいますか、そんな風に通常は言われております。
ちょっとお話戻るんですけれども、いわゆる漢文と今の中国語、普通の話し言葉の中国語のこの大きな違いっていうのは、
そもそもやっぱ書き言葉なのか、話し言葉なのかっていう違いが大きいと思うんですが、昔の漢文っていうのは、なんかあれは日本でも漢文が書かれてたぐらい、すごく長い時間をかけてあまり形が変わらずに来たものだと思うんですが、形も文法も語彙もそこまで大きく変わってないけれども、話し言葉はなんか日本語でももうチョベリグとかいうのは死語になってますけれども
チョベリグ久しぶりに聞いた。
なんかこう話し言葉の方はそうやってこう目まぐるしい変化が見えるっていうのが私は大きい違いかなと思いますね。
今のでよくわかりました
白話小説っていうのはこう声に出して読むと、なんかさてお聞きの皆さんみたいな感じで、すごくこう落語みたいな雰囲気がそのまま味わえる、なんていうか小説ですね。
その小説に書かれている内容っていうのはどういう内容なんですか。
白話小説っていうと多分難しく聞こえるかもしれないんですけど、実は日本の方がよく知っているような三国志とか西遊記とか水滸伝っていうのは実はみんな白話小説なんですよね。だから戦いものもあるし、恋愛ものもあるし、なんか歴史ものもあるし、結構ありとあらゆるジャンルを網羅していると思います。
一つのお話というのはじゃあそれほど長くないわけですか。
実は西遊記とか三国志とかっていうのはすごく長くって、ええ、一旦こういいところまで来ると、はい、ではこの続きはまた今度とかって言って100回とか、うん、長いものになると120回とかですね、とても長く続いていくんですが、実は私がやってるのは長くないこう短編の小説を私自身は、うん、やっております。
研究をなさっているわけですね。そうですね、はい、研究手法というのはどうなりますか。
まあ、いろんなやり方があると思うんですが、私は短編の中でも梁孟書という人が作った白庵狂記という作品集に集中して、うん、その作品集にどんなことが書かれているのかなとか、どんな作品がどんな基準で並んでるのかなとか、うん、この作品について考えることをもっぱらしてまいりました。
最近のその研究の中で何かお感じになったことってあります？
なんかここ数年ですかね、なんか日本で普通に過ごしていて、女性とかジェンダーとかそういうものを賑やかに聞くようになった気がするんですけれども、はいはいはい、明代っていう時代はすごくその女性に対する抑圧が激しかったとかって言われるような面があるんですけれども、小説をなんかこう丹念に読んでいると、はい、必ずしもそうとは言えないところもあるんじゃないかとかですね、なんかこう小説を通して当時の人が何をどんな風に生活してたのかが少し想像できるっていうところが面白さかなと思います。
女性が輝いていたようなそういうところも垣間見られると、
あるいはなんかこう、女性がこう、はい、しずしずとおとなしくしているのがいいっていうのだけがこう、うん、価値観ではないというか、うんうんうん、人によっていろんな考え方があったっていうのの一例がこう小説から見て取れるという感じでしょうか。
そうですか。多種多様なものが、書物が1600年代にもすでに中国にあったということ自体がなんか今すごい驚きなんですけれども、
でもなんか中国はやっぱ歴史が長いので、はい、私はいつもなんか日本の歴史をやるときに、まあ、卑弥呼とか、うん、そのぐらいから始めますけど、よく卑弥呼がお手紙を中国に出したと、はいはいはい、それが三国時代の魏という国であるっていうのをやるんですけど、なんかそういうのを見るとなんか中国の歴史とか本の歴史がすごく長くてですね、あ、中国史とかを試験されるような立場じゃなくてよかったなと思うことがあります。
はい、先生のご専門、中国古典文学ということでございますね。はい、学生さんにはこのあたりは後期の授業、これからの授業で、
そうですね、後期は一応その中国古典研究っていう授業と中国文化論っていう授業を2つ持たせていただくんですが、文学絡みですと、はい、一応今の予定としては古典研究っていう授業では、うんうん、いわゆる漢文で書かれた小説をやって、はい、でそして文化論という授業の方で先ほど紹介したような西遊記とか三国志であるような白話小説という形で授業をしてみようと思っております。
当然書物文化っていうのは、まあ、いろいろなところでね関連がありますけれども、まあ、授業の内容でもだいぶ違う感じが今ねお話伺ってるとしますけど、
そうですね、漢文で書かれた小説は割とこの、うん、今まで習ってきた漢文の知識で少し読めるところがあるので、一緒に読んでもらったりもするんですけど、はい、白話の方はおそらく中国語を習った学生さんじゃないと原文を読むのは難しいので、日本語訳を参考にしながら、関連するドラマを見たり漫画を見たりとかっていう形で少しこうもう少し親しみやすい、漢文の授業よりも親しみやすいような感じはするかもしれませんね。
まあ、日本のその今漫画っていうお話ありましたけれども、アニメとかこうよく見られたりもします？
そうですね、私もあんまり詳しくないんですけど、中国であったこう日本語がペラペラの人なんかに聞くと、はいはい、実は独学でずっと日本のアニメを見たら喋れるようになってしまったっていう人に何人か会ったことがありますね。そうやってこう、興味を持って日本語をペラペラになって留学に来てっていう人までいらっしゃるので、はい、なんか日本のアニメって今すごい力を持ってるんだなっていうのを感じさせられます。
でその留学ということでは、先生中国、まあ、東南アジアとかですね、いろいろこう行かれているということで、
留学は2回行っていて、はい、学部の時に中国の福建省にあるアモイというところ、アモイ大学というところに1年間、はい、で大学院の時に上海にある復旦大学というところに2年間留学いたしました。
うん、現地の大学に行かれたということですね。
そうです。
いかがだったでしょうか。
中国の大学って大学の中に寮があって、ほぼ全員寮に住むんですよね、はい、なのでこう日本にいるよりもずっと大学が近くって学校の中に住んでいる、うんうん、でなんかこう気候も初めて行ったのが福建省のアモイっていうところだったんですけど、ええ、すごく暑いところで、あの行った当初はなんかいろんなものがかびてしまったり湿気てしまったりするぐらい湿気が高くてびっくりしたんですけど、ええ、ただなんか校門を出るとすぐに海が広がっていてすごく綺麗なところだったの で、
そうですか、
幸せな経験でしたね。
だいぶ長いですよね、トータルで行くと3年ぐらいですか。
そうですね、3年ですね。
もうじゃあ現地の生活ですよね、もうね。
でも学校の寮に住んでいると、なんかこう学校から出ずに、その学内にスーパーもあるし食堂もあるしってなると、なんか学校の中から出ないで生活ができちゃうので、今度もし機会があったら学校の外に住んで1年ぐらい住んでみたいなと思います、
うん、福建省というとなんかウーロン茶みたいな感じはちょっとイメージありますけど、
確かになんか私もそんな気持ちはしていましたけれども、実際に留学してる時にウーロン茶を飲んだ記憶はほとんどないですね。
そうなんですか、
はい。
でも中国って広いですよね。
広いですね、
結構回られました。
そうですね、まあ、自慢というわけでもないですけど、一番遠いところだと、あの新疆ウイグル自治区のかなり西の方にあるカシュガルっていうところに行ったりとかですね、あの雲南省であるとか、まあ、四川省であるとか、なんか結構いろんなところに、あの寝台列車を使った貧乏旅行で、あの回ったというのがいい思い出です。
あ、寝台列車なんですね、飛行機とかではなく。
あの中国人の学生の方がもしかすると飛行機を使ってたかもしれないんですが、なんか私たちは夜の間に寝台列車で移動して、朝6時とか7時に着いて、そこからそのまま活動すると一泊分宿が浮くぞと言って、よく寝台列車を使っていました。
いろいろな経験をじゃあ中国でなさってきて、それを学生さんにもちょっとお話をされたりとか。
そうですね、なんか旅行に行った時の写真を見せたりすることがあって、なんか人が旅行に行った写真なんか見てもつまらないだろうと最初は思っていたんですが、あのやっぱり自分が行ったことがない、見たことがないところの写真を見るのが楽しいと言ってくださる方がいて、なんかそれが自分が楽しかった思い出を話すだけで興味を持ってもらえるっていうのはすごく楽しい授業だなと自分では思っております。
先生、それではですね、最後にあの先生の研究の今後の予定とか方向性、何かありましたら教えてもらえますか。
はい、先ほど申し上げた通り、今までずっとあの梁孟書という人の白暗狂気という小説集を中心にやってきたんですが、今のところはまだその小説について、こう梁孟書という人がどんな、材料を使ってこの小説を作り上げたのかなとかっていうのをもう少し考えてみたいと思っているんですが、今後はもう少し視野を広げて、同じ時代の違う作品とかにも目を向けていきたいなと思っております。
はい、ラジオゼミナール2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学経済学部経営学科講師笠見弥生先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。